皆さんこんにちは。それでは、聖書の話をこれからさせていただきたいと思います。今最初に、総君が南雲氏のことを地下さんに教えてくださったということをお聞きしましたけれども、私も思い出してみますと、幼い頃は結構虫が好きで、夏休みとか鉢植え網を持ってセミ取りに行ったとかっていう思い出もあるんですが、大人になってきますとだんだんとそういうことからも興味がなくなってきて、先ほど伏屋さんがおっしゃった通りですね、ちょっと普通だったら聞き流してしまうようなことだったかもしれません。でも大人になっても本当に熱中して、熱意を持って昆虫を集めている方もいらっしゃいますけどね、それは人それぞれということですけれども、今日は、先ほどご紹介してくださった通り、これから起こることということでお話をさせていただきたいと思います。記憶に新しいことですが、先ほど集会、礼拝の後にですね、長野集会というところからの月報で、実際に台風19号の被害に遭われた兄弟姉妹の方がいらっしゃるということをお知らせしましたけれども、先月の10月の12日に上陸して日本各地に大きな被害が出た台風19号、各地で大きな河川の堤防の決壊による浸水やまた土砂崩れなどの災害が発生して、多くの方が亡くなったり行方不明となってしまいました。ご家族が亡くなったり、怪我をされたり、ご自身が怪我をされたり、された方、そして家を失い避難所生活を強いられている方、職場が被災して仕事ができなくなってしまった方、復帰のために日夜大変な作業を続けていらっしゃる方、多くの方々が今なお大変な痛みと苦しみの中にあることを覚えて、一日も早く回復と復旧をなされるようにお祈りしたいと思います。私の住む上田市でも一部の地域で千曲川の堤防を、水が越えて越水をして、堤防の一部住民のいらっしゃる住んでいらっしゃるところに水が溢れ出たということや、また堤防の浸食によって、私鉄千曲川なんですけれども、その私鉄の鉄橋がかかっているんですが、この鉄橋が堤防が浸食されたことによって、その鉄橋の一部が崩落したというような、かつてない被害が出てしまいました。私の住んでいる地域は、千曲川から4キロほど離れているんですけれども、13日日曜日の朝、早朝ですが、堤防決壊の恐れから避難指示が出て、一時は緊張が走りました。幸い決壊には至らず、浸水等の被害は免れたんですけれども、鉄橋の崩落で、上田電鉄別所線というその私鉄なんですが、これが一部不通となって、今なお、折り返し運転をしたままであって、全面復旧のめどは立っていません。大きな河川の氾濫だけではなくて、身近な小さな川でも被害が出ていました。上田から松本の集会に通う途中の道でも、山際に立っている民家と民家の間を流れるほんの小さな川が氾濫して浸水被害を受け、泥のかき出し作業をしている住民の方を見たし、川に沿って走るその道は一箇所、山側から小さな川が合流している地点で、陥没して不通となってしまいました。今は迂回路が作られて通れるようになっていますけれども、そういう被害も出ていました。台風19号は日本上陸以前から非常に大きく強力であって、最大級の警戒をするように繰り返し、テレビやラジオなどの報道機関によって呼びかけられていました。それでも私の住む上田は四方を山に囲まれているせいか、これまでも台風による大きな被害は発生したことがなく、今回もそれほど大きな被害にはならないだろうというふうに高をくくっていたところがありました。今年になってからも大雨や台風による浸水被害が日本各地で発生して、ニュースなどで被災地の状況を目にすることはありました。被災した方々にとってそれがどんなに辛い苦しい状況であるのか、深く同情することもなく大変だなと思うくらいで、他人事として通り過ぎてきた自分がいます。しかし、自分がもしかしたら自分の家もあの被災地のように浸水するかもしれないという立場になった時、初めて実感する不安、予想される困難に対する恐れを感じ、被災した方々がどんな状況にあるのかが少しは理解できました。避難指示が出た朝、私たち夫婦は自宅のアパートからすぐ近所にある私の実家に一時避難しました。アパートは平屋なんですけれども、実家は2階建てなので、 いざとなったら2階に逃れることができると思ったからです。実家にはケーブルビジョンという地元のテレビ番組が見られるようになっていたので、上田周辺で危険な状況にある地点を定点カメラが映し出しているライブ映像を見ることができました。堤防を今にも越えそうな千曲川の激流や、先ほど話した鉄橋の状況もリアルタイムで見ていました。最初、鉄橋のそばの堤防が激流に侵食されて、堤防上の道路が崩れ始めているのを見ました。映像は各地に切り替えられて映し出されていたので、あると気がつくと、その鉄橋の堤防側にかけられている部分が崩れ落ちていました。このまま堤防の侵食が続けば、いよいよ決壊し、本当に家まで水が来るかもしれないと、その映像を見ながら思いました。しかし、なすすべもなく、ただその様子を見る、見守るしかありませんでした。しばらくして、大きな被害の出ている千曲川の下流域では、増水も収まりかけているという情報を得て、それなら何とか決壊は免れたのではないかというふうに安堵したことを思い出します。私たちは自然災害に対し、ある程度は備えをすることができます。台風や大雨などは、観測精度や予想精度が上がって、その時の状況や以前には得られなかった予報も得られるようになっています。しかし、現状の備えを上回る大きさの災害に襲われた場合には、なすすべがない。今回の台風もその一つと言えるでしょう。台風などは、まだ命を失うような危険から逃れる備えができる災害ではあります。しかし自然災害のうち、特に大地震は違います。これについては、2011年3月11日に発生した東日本大震災を思い出す方も多いと思います。今回の台風で初めて経験した自然災害の恐ろしさ、自分たちは深刻な被害は免れたけれども、同じ地域で避難生活をされた方、またご家族を亡くしたり傷ついた方、長野県内でも長野市の千曲川流域で堤防決壊による甚大な被害に遭われた方々、身近に迫って初めて考えさせられた私たちが生きているこの世界と命の危うさ、私たちはいつ大きな災いの当事者、被災者になるかわからない。またそれは自然災害だけに限ったことではありません。そしてもしも本当にその当事者になったとしたら、おそらく多くの人がなぜ自分にこんなことが起こるのか、なぜこの痛みや苦しみや悲しみが自分に降りかかるのかという思いに駆られると思います。特に大きな災害が起これば、そこには傷つき、痛み、苦しみ、悲しんでいる人が大勢いらっしゃいます。そこにはこのなぜが、なぜも必ずあったし、今もあり、これからもあり続けるでしょう。今回私はある本を読み返しました。これは何年か前に読んで、以前集会でも少しだけお話をしたことがある、痛むとき神はどこにいるのかという本です。これはアメリカのクリスチャンジャーナリスト、著述家のフィップ・ヤンシーという方の書いた本で、東日本大震災から1年後、2012年3月に東北地方の被災地を訪れた時の講演集です。彼の著書の中で初めて書いた本は、痛むキリスト者と共にという本で、私たちの心が痛んでいる時、神様はどこにいるのかということをテーマにしてした本だそうです。そういうこともあって、この東日本の被災地に免れて、そしてこの本のタイトルになったんだというふうに思います。この痛む時、神はどこにいるのかの中に、ヤンシー氏自身が交通事故により首の骨を折る、大怪我をして死に直面した時、あ、これで自分の人生も終わるかもしれないと本当に思った時、三つのことが心に迫ってきたと話しています。一つは、自分は誰を愛しているのか。二つ目が、どのように自分の人生を過ごしてきたか。三つ目が、これから起こることに準備はできているか。自分が日常心配しているようなことは全く考えず、自分への問いかけはこの三つの質問に集約できたと言っています。そしてこう話しています。このような経験をして、私は痛みについてあることを学びました。 この痛みとは経験する災いというふうに理解でもいいかと思います。それは私たちが住んでいる世界は欠陥があり、完全ではないということです。おそらく神様もこの世界の現状に満足しておられないと思います。私たちクリスチャンは、神様はこの世界をもう一度作り変えて、満足する世界に変えてくださるということを信じています。そして、イエス・キリストというお方がこの地上に来られたのも、神様はもしご自分がこの地上に来られたらどのようにするのかをイエス様を通して人に教えるため、神を信じる者たち、クリスチャンが実際にそのように行動してほしいと思っておられる、からだというふうに言っています。神であるイエス様が人となって地上に来られたのは、罪によって歪んでしまったところを神の願っている状態に戻すためであり、実際にそうされたのがイエス・キリストというお方だと語っています。先ほどこの本を紹介した通り、これはクリスチャンであるヤンシー氏が被災地の教会に招かれた時の講演をまとめたものなので、主にクリスチャンに対して語られています。聖書の内容やイエス・キリストというお方についてよく知らない方にとっては、少し唐突で分かりづらいと思うので、補足説明をしたいと思います。それは聖書に書かれていることで、まず唯一誠の神様がおられ、この世界はこの神様がお作りになった。この世界には始まりがあった。私たちが知る限りの宇宙も、そしてこの地球も、私たち人間も含め、すべての生物も、つまりあるものすべて、全世界はこの神様がお作りになった被造物である。何もなかったものが、この大型によってこのように作られたものであるということが聖書の最初の書、創世記に書かれてあります。しかし、神様は最初からこの地上や人やその他すべての生物をこのようにお作りになられたのではないということを知らなければなりません。それは、世界をお作りになった神様はそれをご覧になって、それは非常に良かったとおっしゃったことが創世記の一章の最後に書かれてあります。最初は神の目にかなったものだったということです。ヤンシー氏は、私たちの住んでいる世界は欠陥があり完全ではないというふうに語っていますが、最初からこのようではなかったということです。自然界には命を脅かす災害があり、動物界は弱肉強食の世界であり、人間の社会は病気や事故や戦争や差別や、人が痛み、苦しみ、傷つき、悲しむようなことが常に起こっている世界です。しかし、神様は最初にこのような状態に世界をお作りにならなかったし、またこのような状態を望まれてもいないということを、神様は聖書を通して人間に教えています。ではなぜこのようなのか、それは人が神に対して犯した罪が原因であると聖書に書かれてあります。罪によって人は神様が願っている状態からかけ離れたものとなってしまった。また世界も最初に神様がお作りになったものとはかけ離れた欠陥だらけの不完全な世界になってしまった。その罪の起源は、神様が最初にお作りになった人アダムとエヴァが神様の命令に逆らい、取って食べてはならないと言われた善悪の知識の木の実を食べたことだと書かれています。そのことにより、この二人の子孫として生まれてきた全人類は、生まれながらのこの罪の性質を引き継ぎ、生まれながらにこの罪の性質を引き継ぎ、罪があり、罪を犯さずには生きていけないものとなってしまいました。ヤンシー氏が語った罪によって歪んでしまったところとはそういうことです。もう一つ、ヤンシー氏が語られた神であるイエス様というところと、神様の願っている状態に戻すというところの意味はこうです。イエス・キリストというお方はどういうお方か、聖書に何と書いてあるかお読みしたいと思います。私が代わりにお読みしますが、コロサイ人の手紙の2章の9節にこう書かれてあります。キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。また、ヨハネの福音書1章の18節にはこう書かれてあります。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を 解き明かされたのである。ヨハネの福音書10章の30節。私と父は一つです。この私とはイエス様、そして父とは父なる神様のことです。人が見ることのできない神様が、このお方、父なる神様と一つであられる、子なる神様のイエス様が、人の形をとって、人に見える姿をとって、この地上に来てくださった。何のためにか、人を、そして世界を、神様の願っている状態に戻すために、それはもう一度、人が神様と共に生きるものになることでした。そのためにどんなことが必要だったか、それはまず、人の罪を取り除くこと、清く正しい神様は罪を犯した者を必ず裁き、その償いを要求されます。先ほどお話した通り、すべての人は神様に対して罪を犯している罪人。聖書には、人は一度死ぬことと死後裁きを受けることが定まっているというふうに書かれてあります。この裁きの時に罪があれば、人は滅びなければならないと、あらかじめ神様から言い渡されています。このまま行くと、神様から完全に切り離され、このお方と全く無関係の滅びの世界に落とされる。目的があって作られたものでありながら、その存在の目的を完全に失ってしまったままで存在し続けなければならない存在とはどういうものか、私たち今生きている人間には想像し得ない悲惨が待っているとしか言いようがないのではないかと思います。人を滅びから救い出すために、罪人の罪を正しく裁き、かつその罪人を許すという矛盾することを成立させるために、神様がしてくださったこと、それは神様の一人をご自身と一つであると言われるそのお方を人としてこの地上に送り、この子なる神イエス・キリストに全人類の罪のすべてを負わせて十字架にかけて身代わりに裁いて罪の償いをさせること。そのためにこのイエス・キリストというお方は十字架上で差し通され死んでくださった。そしてこの死が私たち人間のための、また私自身のための罪の許しのための死であったこと、滅びから救い出すために死んでくださったこのイエス様こそ自分の救い主として信じることで、この方を信じた者の罪を許すと神様はお決めくださいました。その人のすべての罪を許し、罪を取り除き、罪なき者として神様のもとに立ち返ることが許されるばかりか、神様と共に永遠に生きることができる者として生まれ変わらされる。永遠の命を与えてくださるということ。それが神様の約束、イエス・キリストの福音です。クリスチャンは神様がこの世界をもう一度作り変えて、ご自身が満足する世界に変えてくださるということを信じていると、ヤンシー氏は語りました。その世界こそ天の御国、天国であり、そこにはもはや死もなく、悲しみも、叫び声も、苦しみもない、以前のものが過ぎ去ったからである、と、ヨハネの黙示録21章の4節に書かれてあります。イエス・キリストを信じた者は、死後の裁きに遭うことがなく、罪許され、永遠の命を持つ者となるということが真実であるということを、人に明らかにお示しになるために、神様はこのイエス・キリストを十字架上の死後、三日目に蘇らせなさいました。蘇られたこのお方は、その後40日間、弟子たちや多くの人々の前に現れて、そして雲に乗って天に帰られたと、福音書に書かれています。そしてもう一度今度は、信じた者たちを天国に携え上げるために、同じ姿でこの地上に戻ってこられると書かれてあります。初めてこの神様からのメッセージ、福音を聞いた方がいらっしゃれば、また、キリスト教と天国の話は少しは聞いたことがあるけれども、よくよく聞けばそんなことか、ありえない話だ。クリスチャンは本当にこんなことを信じているのかと一生に伏す方もいらっしゃるかもしれません。そしてすぐに忘れてしまうかもしれません。聖書の語る神様など信じられないと思っている方の中には、神様がいるならなぜ世界がこんなことになっているのか、またもしその方が何か大きな不幸や災いに見舞われたとすれば、なおさらそういう思いが強まるでしょう。 お話した本のタイトル、痛むとき神はどこにいるのかとは言い換えれば、神が全世界を作り、全知全能であるなら、そして神が善であり、愛であるなら、なぜ自分がこんな不幸なのか、痛みを受けなければならないのか、こんな目に自分を合わせる神などいらない、信じられないという人の心の叫びと言えるかもしれません。先ほど、天災、人災に関わらず、人が遭遇する不幸の根本原因は人の罪にあるということをお話ししました。しかしなぜ自分にとか、なぜこの人にとか、なぜここでとか、そういう問いは依然として残ります。このことについて、ヤンシー氏はこんなことを話しています。もし私たちが神が望まれた通りに生きたら、すべてが順調にいく、そんなことは決してありえません。聖書はそのようなことを言っていません。聖書の中でも、心から神を愛し、神に仕えた人が苦しみを味わっています。それは例えば、旧約聖書にある予備記に書かれているヨブという人のことです。これは先月台風の後に、集会の児玉さんがヨブの話も話してくださいました。神がいるならなぜという思いや、この予備記のことについてもお話しくださったと思います。その時お話しされたと思いますけれども、このヨブという人は、神様が彼のように誠実で素直な人、まっすぐな心を持った人を、心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっている人は地上には一人もいないと神様がおっしゃるほどに、まあ、清く正しい人だった。しかし、ヨブは人にとってこれ以上の不幸があろうかというような災いにあります。度重なる大きな災いに、彼の妻はそんなことをお許しになる神ならば、神に対する誠実さを保つ必要はないから、神を呪って死になさいとまで言います。しかし最後までヨブは神様に対して罪を犯しませんでした。ヤンシー氏は以前、神に失望した時という本を書くために、現代においてヨブになぞらえることができるような経験をした友人に、その時神様に対してどういう失望感を持ったか聞いたそうです。その友人の答えは、私は人生は理不尽だと学んだ。自分の身に起こったこと、妻に起こったこと、娘に起こったこと、これはあまりにも理不尽だ。これは、奥さんが癌にかかったり、またこの友人ご自身が熊本して大きな事故にあって、物が二重に見えてしまうような大きな怪我を負ったこと、そして一緒に乗っていた娘さんが顔に大きな怪我を負ってしまったというような悲惨な事故にあった。で、この友人自体はこのヤンシーさんが見て本当に人のために尽くしている、まあ、ヨブのような人だった。そういう人がヨブのように、まあ、大変な災いにあった。そしてその時にどう思ったかという質問に対して、今申し上げたように、この人生は理不尽であるけれども、でも神は神であり、人生は何が起こるかわからないものだ。私は神と人生を混同しないようにしているんだ。人生は不公平で理不尽だけど、神は不公平で理不尽ではない方だと信じている。おそらく私が感じるように神を感じてくださっている。私が涙するとき、神も涙していることを確信しているし、そして神様はそのような方であることも、というふうなものでした。ヤンシー氏はこの話を聞いた夜、深く考え、そしてイエス様のことを考えたと言います。そしてこう話しています。イエス様もある人々に起こった災いについて、なぜこういうことが起こるのかと弟子たちに問われたとき、直接的な答えを与えてはいない。イエス様はなぜこういうことが起こるのかという問いに直面して、動けなくなった人たちに、じゃあこれからどうすればいいのかというところに関心を向けさせていた。これはヤンシー氏の話されたこと、考えたことについて、私なりの解釈も入っていますけれども、なぜという問いに関する答えは、神様のご主権に関わることで、私たち人間が納得するような理由があるかどうかわからないし、仮に与えられたとしても、私たち人間は納得がいかないと主張することができるような立場ではないということではないかと思います。ヨブは、 神を呪って死なさいという妻に対してこう言っています。私たちは幸いを神から受けるのだから災いも受けるべきではないかと。神様を良いお方、私たち人間を幸せにしたいと願っていてくださる、私たちを愛してくださっているお方だということを信じていなければ、ヨブのこの言葉も到底受け入れられないかというふうに思います。本人はこう書かれています。ですから、なぜという質問があったとしても、私はあえて答えようとは思いません。答えることもできません。けれども、私たちが地上で苦しむときに、神がどのように感じておられるのかということは、はっきりと答えることができます。なぜなら、イエス様に焦点を合わせることで、自然的にわかるからです。福音書では、苦難の中を通っている人に、イエス様がどのように接しておられるのかをはっきり見ることができます。イエス様はそういう人に向かって苦しみの神学的な意味を教えたりはしていません。ただ彼らと一緒に涙を流されました。イエス様は心を痛め、その人たちに憐れみを示されました。この憐れみとは、共に苦しむを意味するラテン語に由来する言葉が使われているそうです。私たちが痛み、苦しんでいるとき、神様はどこにいるのか、ヤンシー氏の友人やヤンシー氏の答えは、私が涙するとき、神も涙していることを確信しているという言葉に表されています。なぜそう確信できるのか、それは先にお話した通り、私たちが滅びるという最大の不幸に遭わないように、ご自身の命をあの十字架上で捨てて、死んでくださった、救い出してくださったお方こそ、イエス・キリストであるということを信じているからです。ここで御言葉をお読みしたいと思います。イザヤ書の63章の8節から9節、17年の番でお読みしますが、1274ページ、イザヤ書の63章の8節から9節をお読みしたいと思います。主は言われた。誠に彼を私の民、偽りのない子たちだと。こうして主は彼らの救い主になられた。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、主の臨在の見つかりが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い、担ってくださった。私たち罪人のために罪のもたらした多くの痛み、苦しみにあえぎ、滅びに向かっている罪人を救い出し、天の御国、天国に入れて、神様と共に永遠に生きるものとしてくださった父なる神様と子なる神イエス・キリスト。ヤンシー氏が自らの死に直面したとき何を考えたかということを先ほどお話ししました。一つは、自分は誰を愛しているのか。二つ目が、どのように自分の人生を生きてきたか。三つ目が、これから起きることに準備はできているか、これから起きることが何かということを先ほどお話ししました。私たちはいつ自分の死に直面するのか、それは誰にもわからないこと。その時に神様に対して、私は罪がないと言える人がいるでしょうか。罪の結果が何であるかを知った以上、これから起こること、神の裁きに対して準備ができているでしょうか。最後にこの聖書の御言葉をお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の3章の16節から18節、17年度版で180ページ、ヨハネの福音書の3章の16節から18節までをお読みしたいと思います。神は実にその一人がお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人の名を信じなかったからである。ぜひ、手遅れになる前にこのお方イエス・キリストを信じることを強くお勧めしてメッセージを終わります。ありがとうございました。